皆さんおはようございます。6月30日の、シズス礼拝説教、これから始めさせていただきます。先週は、5月の、6月の23日は、私たち川口教会の創立98周年の、お祝いの礼拝を捧げました。この川口の地に福音の種がまかれて、98年というですね、長い、年月が、過ぎたわけであります。本当にですね、信仰の先輩たちのですね、働きをですね、本当に尊い、ものに、思います。本当に心から感謝したいと思います。今日から新たにまた一歩踏み出します。あと2年で、100周年であるわけであります。一歩一歩ですね、私たちは主イエスキリストが、共にいてくださる、その確かな、導きを信じてですね、歩んでまいりたいと、願っております。6月23日は、ですね、本当にあの沖縄の、痛みを、覚う、日でもありました。沖縄慰霊の日であったわけであります。今だなおですね、沖縄の皆さんは、基地負担という大変な、負担を抱えながらですね、過ごされているわけであります。私たちはですね、常にそのことをですね、思わなければならないと思います。その痛みをですね、本当に共に担って歩みたいなと願っております。さて、今日は早速ですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書は、使徒言行録の9章32節、以下であります。この時期聖霊降臨節の時でありますので、使徒書からですね、私たちの教会は、御言葉に、聞いております。この使徒パウロですね、のことでありますけれども、この今日の9章の前半におきましてはですね、このファリサイ派のこのユダヤ教徒でありましたこのサウロ、後にパウロと言いますが、サウロがですね、キリストに出会いまして、キリスト者となった次第が書かれております。ダマスカス郊外のですね、砂漠で、ですね、イエスとサウロが出会うわけであります。サウロよ、サウロ、なぜ私を、いじめるんだとですね。で、ダマスカスの教会、アナニアの教会に、まあですね、目が見えなくなっていくわけですけども、そこからですね、改心の時がパウロは始まりました。彼はですね、本当にローマ帝国の至るところで、特にユダヤ人以外のですね、異邦人にキリストを述べ伝えるような、後に偉大なこの伝道者と、なっていったわけですが、このパウロをなくして後のですね、キリスト教の歴史はないわけであります。しかしこのパウロはですね、キリスト者となった、後しばらくこの、タルソスに逃れることになりました。今日はですね、先ほど、9章の使徒言行録9章32節から読んでいただきましたけども、その前のところにですね、この、 改心した、サウロですね、後のパウロですけども、サウロがエルサレムに着いた時の下りが、記されております。ちょっとですね、皆さん、今日 の, あの聖書箇所の上のところをご覧いただきたいと思います。9章の、使徒行行録9章28、9章の26節からですね。サウロはエルサレムに着き、弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れたと。しかしパルナバはサウロを連れて人たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い、主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明したと。それでサウロはエルサレムで人たちと自由に行き来し、主の名によって恐れずに教えるようになったと。またギリシャ語を話すユダヤ人と語り議論もしたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていたと。それを知った兄弟たちはサウロを連れてカイサリアに下り、そこからタルソスへ出発させたと、このように記されております。結局ですね、タルソスに、パウロはですね、逃れていくことになりました。人の目から見るならばですね、せっかくこう改心したサウロをですね、神様はどうしてこのようにさせてしまったのかなと思います。それはですね、あくまでも人の見方だと思います。やはり神様にはですね、その神様の計画があったんだと思うんです。パウロがこのタルソスにいる間ですね、神様は何もしてはおられなかったっていうわけじゃないんですよ。むしろこのパウロがですね、異邦人伝道に、用いられていくためにですね、さらにはですね、その地の果てに至るまで福音が伝えられるためにですね、神様はですね、この準備を進めていたんだと思うんですね。これも神様の計画だったんだと思うんですね。で、この異邦人伝道ということについてですね、その人たち、特にこのペテロをですね、用いようとしたということだったと思うんですよ。このもともとですね、ペテロをはじめとするこの、人たちですね、はこのユダヤ人以外の人たち、すなわちですね、異邦人にキリストを述べ伝えるつもりなどですね、なかったんですね。あくまでも救いはユダヤ人のためのものだった、そういう考えが強かったわけですよ。そういう人たちに対してですね、特にペテロを用いまして、この主はですね、働きかけるんですね。神様がですね、どのようにしてこのペテロをですね、用いたかっていうことはですね、10章にですね、出てまいります。今日先ほど読んでいただいたすぐ次のところですね、ちょっと読んでみましょう。10章の一節です。さてカイサリアにコルネリウスという人がいたと。イタリア隊と呼ばれる部隊の100人隊長で、信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていたと。ある日の午後3時ごろ、コルネリウスは神の天使が入ってきて、コルネリウスと呼びかけるのを幻ではっきりと見たと。彼は天使を見つめていたが、怖くなって、主は何でしょうかと言った。すると天使は言ったと。あなたの祈りと施しは神の前に届き、 覚えられたと。今ヤッファへ人を送ってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい。その人は川なべし職人シモンという人の客になっている。シモンの家は海岸にある。天使がこう話して立ち去ると、コルネリウスは二人の召使いと側近の部下で信仰心の厚い一人の兵士とを呼び、すべてのことを話してヤッファに送ったと。このように記されてるんですね。結局ここからですね、そのコルネリウスという百人隊長、その仲間たちとペテロが出会うことになっていくわけです。そして異邦人である彼らがですね、このペテロを通してキリスト者となっていくわけであります。さあ今日のですね、そういった意味で与えられた聖書箇所はですね、その、出来事への橋渡しと、なっている箇所ではないかと思うんですね。さてその神様はその準備を進めている。その準備とは何でしょうか。異邦人の伝道についてですね、人たち特にペテロの目をですね、こう開花させるということだったんですね。ペテロを、神様はペテロを用いてですね、この異邦人の方にもう伝道していこうというですね、そういう、サジェッションをしてくださってるんです。もともとですね、このペテロをはじめとしますこの人たちはですね、その本当にもともとこの、ですね、ペテロはですね、結局はですね、異邦人である、ですね、彼らがですね、ペテロを通して本当にキリスト者になっていたですね。その今日その与えられた聖書箇所はですね、その出来事の橋渡しとなっているわけなんですね。で早速ですね、その途中、なりましたけどもですね、今日与えられた聖書のとこから御言葉に聞いていきたいんですが、32節から、35節であります。中風をこの患ったあのアイネアという人が癒されたことがまず、記されております。ペトロは方々を巡り歩き、リダに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていったと。そしてそこで中風で8年前から床についていたアイネアという人に出会ったと。ペテロがアイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を、整えなさいと言うと、アイネアはすぐ起き上がったと。リダとシャロンに住む人は皆アイネアを見て主に立ち返ったと記されてますけどもですね、皆さんこれとよく似た話が思い浮かべるんじゃないんでしょうか。ルカによる福音書にですね記されてますけども、この中風の患者をがこの主イエスのもとに連れてこられたところですね、この屋根を開けてその中風の患者をですね、このイエスのところに吊り下ろす場面、皆さん、ご存知だと思いますがですね、そして癒されました。で最終的にですね、このイエスはですね、この患者に次のように言われてます。私はあなたに言うと、起き上がり床を担いで家に帰りなさい。本当にですね、あなたは癒されるですね、だから床を担いで帰りなさいと。 細かいですね、この、描写は違うんですけども、このペテロもですね、同じようにしてこの中風の患者に命じるわけです。起きなさい、自分で床を整えなさいと。八年もこの床についていた人たち、人にですね、立ち上がることを要求するわけです。するとアイネはですね、すぐ起き上がったというんです。でついでですね、次に36節以下にはですね、このタビタという婦人の弟子がですね、生き返ったという話が、記されております。これもですね、よく似た話が、あのルカ福音書に、あの街道長ヤエロの娘のが、蘇生したですね、生き返ったという話がありますが、タイアップですね、浮かんできますですね。ヤエロという人がですね、シエスのもとに来てひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願います。この12歳ぐらいになるですね、一人娘がですね、この死にかけていたわけです。このシエスは弟子たちと共にその家に向かいました。しかしこの娘はですね、イエスが着く前に亡くなりました。しかしこの主イエスは、このペテロとかヨハネ、あるいはヤコブと、そして、この娘の父母を連れて、家に入るわけです。そして娘の手を取って、娘を起きなさいと呼びかけられたんでした。この言葉はですね、よほど印象的だったようだと思うんですね。他の福音書にはですね、主イエスが話しておられたこのアラム語ですね、その主イエスがお話になるということはアラム語だったと言いますが、そのままでですね、このタリタクムと他の福音書は記しているんですですね。そして主イエスがこう言われると、その少女はすぐ起き上がったわけです。先ほど読んでいただいた物語はですね、明らかにこの福音書の中の、タリタクムの話をですね、思い出すようにこう書かれていると思うんです。ペテロはですね、この時このヤッファに近いこのリダにいたわけですね。二人の使いによってですね、このタビタが亡くなったということを知らされて、使いの者と共にですね、ヤッハへ向かうわけです。彼がこの家に着きますと、この部屋からですね、あの皆を外に出しまして、ひざまずいて祈りました。そしてこの遺体に向かって行ったわけです。タビタ、起きなさい。皆さんもよくお分かりだと思うんですが、これはアラム語ですとタビタクムとなるわけです。キリストがなされたこの癒しの御業とペテロによる癒しの業がですね、重なってくるんじゃないんでしょうか。皆さん、この2つの物語はですね、誠にこの技をしているのは誰なんだということをですね、明らかに示していると思うんです。ここに書かれてますことはですね、キリストがペテロを通して働いておられるんだということだと思うんです。ですからこのアイネアの物語では明らかに34節です。ペテロがアイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさいですねと言ったわけです。イエス・キリストが癒してくださるとペテロが宣言しているわけです。私が癒してあげようではないわけですよ。 イエス・キリストが癒してくださると言ってるんです。この使徒言行録に記されてますこの教会の歩みはですね、この異邦人への伝道というですね、新しいこの段階に入ろうとしているわけです。この使徒言行録を記しましたルカはですね、その10章、この使徒言行録の10章以下にですね、その、書き記しているわけです。でしかしそのことを書き記すにあたってですね、重要なことを確認しているんだと思うんです。異邦人伝道においても誠の行為者は誰なんだと、それはキリストであるということなんですね。他ならぬ主イエスキリストがユダヤ人と異邦人をこの隔てる壁を超えていこうとしておられるわけですよ。ペテロはそのために用いられたに過ぎないわけです。逆に言うならば、本当にですね、生きて働いておられるのはペテロ自分ではなくてキリストなんですよ。ということを知るからこそペテロはですね、この壁を乗り越えて異邦人伝道へと進むことができたわけです。そしてさらにもう一つのことをですね、心に留めなきゃいけないと思うんですが、今日読んでいただいたこの二つの奇跡物語なんですが、どちらもこの宣教との関わりで締めくくられているんだと思うんです。このアイネの物語はですね、35節のこのリタとシャロンに住む人は皆アイネを見て主に立ち返ったと記されています。主に立ち返ったですね。シャロンに住む、あのシャロン地方ですね、風光明媚なとっても綺麗なところですですね。そこにですね、住む人は皆アイネを見て主に立ち返ったと言うんですよ。私もこの箇所、このあのシャロンですね、この、ヤッファあたりを歩きましたけどもですね、本当に風光明媚で、ああここで本当にですね、ペテロが異邦人伝道をしたところなんだなという、このペテロの熱い思い、何よりも、主イエスキリストの熱い思いをですね、思い浮かぶことを、たことを思い出します。このタビタの物語についてはですね、この42節です。このことはヤッファ中に知れ渡ったと、多くの人が死を信じたと書かれているんですが、つまりですね、この病気が癒されたり亡くなった人が生き返ったりした出来事そのものによってですね、アイネアやタビタが救われたというんじゃなくって、むしろ人々がですね、主に立ち返ったということの方にですね、強調点が置かれていると思うんです。神の御子イエス・キリスト、そこに立ち返ったことができたということだと思うんです。病気の癒しとか亡くなった人が生き返るという物語をどのように読むかはですね、重要だと思います。癒された人もやがては再び病気になったでしょう。当然あのラザロも亡くなりました。そうでしょうね。蘇ったあのドルカスもやがては亡くなったと思う。この癒しはですね、救いその救いそのものじゃないと思うんですよ。癒しというのは神様の国の印じゃないかと私は思います。このように置ける癒しはですね、来たるべき世における完全な癒しをですね、指し示しているわけですよ。もうすでに 神の国はこの世に来てる、この世界に来てる、しかしまだまだ完成はしてないんだと、その神様のその印、神様が必ず来られてこの国、世界を神の国として完成してくださるんだ、それまでの間の救いの印を示させているんですね。今日の聖書が示したですね、この、亡くなった方が生き返る出来事は、やがて来る神の国における復活を指し示しているわけですよ。この国が、この世界が神の国として完成するとき、そのとき再び来られると約束してくださってます。そのときに私たちは復活をするんだと、そのことを指し示しているわけですよ。それはですね、神様が最終的に与えてくださる完全な救いを示していることなんですよ。ですからこの世においても、また来たるべき世においても、最も大切なことはね、救ってくださる神様と人との関係はどうであるかということだと思うんです。人々はこのアイネヤのこの癒しでですね、あるいはタビタのよみがえりで神様の恵みの支配に触れたわけです。だから人々は主に立ち返ったわけですよ。これまでの神様との関係が新しい関係に変わっていったということなんですよ。主イエスは十字架にかかられて復活される以前にも神の国の印を表してくださいました。神様の恵みの支配を示して神の国へと人々を招かれました。十字架にかかられて贖いを全うしたこの後にも、その復活されたキリストはですね、やはりこのペテロを通して人たちを通して同じことをなさっているんですよ。そしてキリストは今私たちのこの現代の教会を通してでも同じことをしておられるんですよ。そのようにしてですね、この神の国へと招いて、神様の救いへとの招きはですね、あくまでも尽きることのない主ご自身のお働きに他ならないんですよ。今日キリストが私たちを通してですね、そのなそうとしておられることはですね、表にあられる方としてその形としては、この必ずしもこのペテロの技のようなですね、病人を癒すことではないかもしれません。むしろそうでない場合が多いでしょう。もうね、病のと戦っておられる方にお見舞いしても、ただただ祈るのみですよ。なすすべがない、ただ祈る場合です。本当にそうですね。キリストが私たちを用いられる仕事はまあ様々です。しかしどのような形であれですね、キリストが私たちを用いて御業をなされるならば、そこで神様の国へのですね、招きが起こってくるんじゃないんでしょうか。キリストが完全なる救いへと招いてくださるんです。そして神様とのと人との関係がですね、変わっていくんですよ。教会がキリストの体であって、私たちは皆その一部であると、そういうことなんですよね。私たちは一人一人がですね、キリストの体として用いられているんですよ、いろいろな形で。それを信じなきゃいけないと思いますよね。 神様のこの御国の御用のために私たちを仕えていくんですよ。その一つとして今主の日の礼拝を捧げるためにここに集まってます。サービスです。神様への奉仕ですよ。この時間はキリストの体である教会がですね、目に見える姿で集められている特別な時間だと思います。たとえ今この場所にですね、集まることのできない方々、それぞれの場で祈りを合わせている人たちがいることを私たちは覚えたいと思うんです。心も体も思いは一つです。今日ですね、私たちはこのですね、本当に礼拝捧げてますけども、今日集まれることのできなかった仲間のことも覚えたいと思います。そして私たちもこれからですね、通常は日々の馳せ場へと、散らされていくわけですが、生活上のさまざまな思い煩いもあります。そうでしょう。どうやったらうまく生きていけるのか、あるいはこの病と戦ったり、いろんなことがあります。しかしですね、主イエス・キリストが癒してくださるという希望があるんですよ。だからこそ私たちがですね、この毎日ですね、時間を過ごすそれぞれの馳せ場に、散らされていくんですけども、そこでも私たちはこのキリストの体の一部だということをですね、忘れてはならないと思うんです。そして私たちを通して働いておられるですね、誠の行為者は主イエス・キリストなんだということを忘れてはならないと思うんですよ。ペテロがアイネアと出会って、ダビタと出会って、そしてその後ですね、この後出てくるその異邦人である百人隊長と出会うことにもなったようにですね、私たちもですね、それぞれの生活の場でですね、思いがけない仕事で仕方でですね、本当に、出会う人がおられることは確かだと思います。主がですね、私たちを通してその人に出会わせてくださるんです。そして主が御業を表されるんです。隣人が主に立ち返るために私たちはですね、用いられてまいりたい、そのように私たちを用いてくださいと祈りつつですね、この週も歩んでまいりたいと願うものであります。皆さんに主の祝福が豊かにありますようにお祈りしております。では祈りましょう。神様、今日も主日礼拝御言葉に聞くことができまして感謝いたします。主が癒してくださる、御国がなるように、神様が癒してくださるから何の心配もなく、どうかあなたの御用のためにお仕えしていくことができますように、私たちを用い、守り、支えてください。主イエスキリストの名によりこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。